皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RA です。2026年6月15日のマス RA カテゴリから注目の論文6本をお届けします。1本目はダニエル・ゴンカルベスさん、グエン・ディン・ナムさん、チャン・ジャン・ナムさんによるザリダクション・テオアム・フォー・リーバイット・ラベルド・パス・アルゲブラス&ITES ・アプリケーションズというタイトルの日本語訳は、リービット標識付きパス台数に対する簡約定理とその応用です。この論文では有効グラフやウルトラグラフの概念をさらに広げたリービット標識付きパス台数という台数構造について研究しています。この台数は記号力学やオートマトン理論、さらには作用素台数などの現象をまとめて扱うことができる便利な枠組みなのですが、これまで一般的な簡約定理がなかったため、理論的な穴が開いた状態でした。そこで著者たちはあえて定義を緩めたラベル付きサイクルという新しい概念を導入しています。これにより標準的なグラフからウルトラグラフまで幅広くカバーできる仕組みにした点に実用的な工夫が感じられますね。この論文の核心となる簡約定理では、台数の中のゼロでない任意の要素を適切な左乗算と右乗算によって遮影の定数倍化、あるいは出口のないラベル付きサイクルの多項式という非常にシンプルな形まで追い込めることを証明しました。ゴースト次数によるフィルタリングと数学的機能法を駆使して複雑な要素を丁寧に削ぎ落としていくアプローチが鮮やかです。この結果を用いて準同型写像が単写になるための条件を示す次数付き一位性定理とクンツ・クリーガー一位性定理という2つの重要な定理を導き出しました。さらにこれらの台数が半素感であり、かつ半バラ始め的であることも証明しています。グラフ台数の古典的な結果をより柔軟で一般的な標識付きの設定まで拡張した非常に堅実な基礎構築と言えるでしょう。2本目はジョハリナイナ・カルロ・アンドリアマナ・リナさんによるクラッシフィケーション・オブ・フィニテ・ディメンショナル・ライ・アルゲブラス・ウィズ・リスペクト・トゥ・ザ・レングス・オブ・ゼア・チーフ・シリーズ、主系列の長さに基づく有限次元リー台数の分類です。この論文ではリー台数の主系列の長さ、いわゆるチーフ長という概念を使って有限次元リー台数を分類しようという試みがなされています。まずどんな主系列を選んでもその長さは変わらないという普遍性があることを証明していますね。具体的に見ていくと、票数が0の半単純リー台数の場合、チーフ長が N であることはちょうど N 個の単純イデアルの直和であることと同値だそうです。また下階リー台数の場合は問題が規約モジュールの研究に帰着されます。台数平対で票数が0ならチーフ長はそのまま台数の次元と一致するとのことです。さらに半単純でも下階でもない混合型のリー台数についても触れていて、チーフ長が2である場合は単純部分台数とアーベルベキネの半直積になることが示されています。正票数の世界ではブロックの構造定理が活用されており、非常に緻密な分析が行われています。単なる長さの計算に止まらず、最終的に表現論の規約モジュールの問題へと結びつけていく構成に非常に強い一貫性を感じました。3本目はジェイソン・ガディスさんとデニス・キーラーさんによるノーマルエクステンションズ・オブ・ツイステッド・グラデッド・カラビ・ YAU ・アルゲブラス・ねじれ次数付きカラビ・アウ台数の正規拡大です。この論文では正規拡大という手法を使って3次元のねじれ次数付きからビアウ台数を構築する方法を研究しています。特に無機付きグラフのパス台数の小として実現できる台数の分類を広げたいというのが著者たちの狙いです。具体的にタイプ A、B、C という3つのキュバーダウンアップ台数の属を導入して分析しています。これらが2次元のねじれからビアウ台数の正規拡大として捉えられることを示し、さらにリフティングという性質を利用して 元の台数がねじれ絡み合うであれば、次元が一つ増えた拡大後の台数もその性質を引き継ぐことを証明しました。特に注目したいのが、パラメータが0でないことと、その台数が片側ネーター台数であること、そしてピースワイズ領域であることが全て同値になるという結果です。この条件が満たされれば、3次元のねじれ次数付きからビアウ台数になります。さらに、これらの台数を反復射多項式間や折れ拡大として構成できることも示しており、多角的なアプローチで性質を裏付けている点に徹底したこだわりを感じます。最後にはこの議論を4次元まで拡張し、リース間を用いた均質化キュバーダウンアップ台数などを通じて、より高次元のカラビアウ台数を導き出しています。4本目は、ペルベックさん、パトリック・ルンドストロームさん、ヨハン・オイネルトさん、ヨハン・リヒターさんによるヒルベルトズ・ベーシス・テオアム・フォー・ポアソン・オレ・エクステンションズ、ポアソン・オレ拡張に対するヒルベルト規定定理です。この論文では、ポアソン台数におけるヒルベルト規定定理の類似版を構築しています。具体的には、ポアソン・オレ拡張やポアソン・ローラン・オレ拡張において、ポアソンネーター的な性質が維持されるかどうかを検証しています。ポアソンネーター的とは、ポアソン理想の上昇鎖が必ず止まるという性質のことです。研究チームは、ポアソン導出と通常の導出を組み合わせたポアソン体という概念を導入し、多項式の最高次係数を分析することで、元の台数がポアソンネーター的であれば、その拡張先でも同様の性質を持つことを証明しました。さらに、この結果を複数のポアソン対が過干である場合の反復拡張へと広げています。特に面白いと感じたのは、ポアソンネーター性は通常のネーター性よりも緩い条件であると示した点です。無限個の変数を持つポアソン単純台数を用いることで、通常の台数としてはネーター的ではないけれど、ポアソン台数としてはネーター的であるという不思議な構造を具体的に作り出しています。既存の枠組みをあえて外して、ポアソン構造ならではの性質をあぶり出した点に、非常に鋭い視点を感じます。5本目は、マスドット QA からのクロス投稿で、ジアバオシューさんとジエフェンリュウさんによるプレバーテックスアルゲブラス、プレポアソンバーテックスアルゲブラス&ゼアディフォメーションクアンティゼーションズ、プレ頂点台数とプレポアソン頂点台数及びそれらの変形量子化です。この論文では、頂点台数の世界にロタバクスター演算子という道具を使って新しい構造を導入しています。具体的には、プレ頂点台数とプレポアソン頂点台数という概念を定義し、それらがどのような性質を持つかを詳しく分析しています。特に面白いのが、プレ頂点台数がデンドリフォーム頂点台数と等価であることを証明した点です。バラバラに見える構造が、実は同じものを別の視点から見ていただけだとわかる瞬間は、本当に快感ですよね。また、ポアソン頂点台数におけるロタバクスター演算子からプレポアソン頂点台数が導かれることや、変形量子化の枠組みで古典極限としてこれらの構造が現れることも示しています。単に新しい定義を提示するだけでなく、微分人ビル台数などの具体的な例を挙げて、理論的な裏付けをしっかり行っている点に、著者の丁寧なアプローチが感じられます。最後は、マス RT からのクロス投稿で、ファンリーさんとカンピンクーさんによるセオリー・オブ・インフィニット・マキシマル・グリーン・シーケンス、ファイネスト・スタビリティ・データ、CBHO ・シークエンス&クラスタ・クイバー・パターン、無限極大グリーン列の理論、再補足安定データ、CBHO 列及びクラスター・クイバー・パターンです。この論文では、これまで有限の長さで考えられてきた極大グリーン列という概念を、無限の長さにまで拡張しています。無限ランクのクラスター台数では、一度の変異で影響を受ける頂点が有限であるため、完全に赤い状態に到達するには無限の列が必要になります。 そこを突破するために著者たちはアーベル長砂剣や無限牢を持たない局所有限なクイバーといった枠組みを導入しました。特に面白いのが最舗装安定データ、極大グリーン列、そしてレンガの完全後方直行列という3つの異なる概念の間に1対1の対応関係があることを示した点です。組み合わせ論的なデータが表現論的なデータである硬直なレンガとして具体的に実現される様子には非常に緻密な構成味を感じます。またクロネッカークイバーの例では有限の極大グリーン列はたった一つしか存在しないのに無限のものは無限に存在することが示されています。しかもそれが射影直線上の全順序に対応しているという結果は非常にエキサイティングな視点だと思います。さてさて、今日はリービット標識付きパス台数からリー台数、ねじれ字数付きからビアウ台数、そしてポアソンオレ拡張、頂点台数やクラスター台数まで非常に奥深くエキサイティングな世界を旅することができました。こうした高度な構造が絡み合う視点は本当に刺激的ですね。それではまた次回お会いしましょう。